everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日はね、まあ、引き寄せってお話なのか、まあちょっと、引き寄せにちなんだようなね、まあ、最終的にセレクションなのかっていうのはちょっとお話をしていきたいと思います。まあでもちょっとね、ちなんだ余談も初めにスターティングに入れていきますね。この間ね、あるカリフォルニアのワインがあって、で味見した時にテイスティングをした時にね、まあ、美味しかったんで、あ、これ買いたいなって一瞬思ったんだけど、いやでちょっと値段が高いなって思ったんですよね。実はなぜならね、多分まあ50ドル近かったのかな。カリフォルニアって、まあ、ワインっていっぱいあって、まあ、いろいろあるんだけども、まあ、20ドル30ドルぐらいでもすごく美味しいのもあるし、全然10ドル前後のものもねいっぱいあって、まあ、そんな中でね、あ、いいなと思ったけども、まあ、次にしようって思ったワインがあったんですね、まあ、絶対そこまでその日買わないといけないわけじゃなかったんで、そしたらね、今朝お向かいさんがいて、まあ、今日私たちゴミの日なんだけど、で、まあ、一人暮らしのね未亡人 のお向かいさんのお姉さんがね、まあもうリタイアぐらいの年齢の方なんだけども、まあ、その方がいろいろ出してたので、手伝い必要って、必要だったら行くよって声をかけたんですよね。そしたら大丈夫って言って、まあ、それでもう本当にいいのみたいなね、普通の、まあ、近所話ですよね。だから大丈夫よみたいな感じで終わって、 OK だったら私も家の中入るねってことで、まあ、私はよく朝のルーティンで外に出るのが多いので、でそこでね、その方と、まあ、そんな会話をして家に入って 2,3 分後だったんですけど、ドアベルがピンポンってなって、で彼女がね、玄関先に立ってて、え、どうしたの、手伝い必要みたいな、行くよって言ったら、違うのよまさみって、お片付けをしてたらね、このねワインが出てきたのって、だからきっとまさみはね白が好きだって言ってたから、まあそう、私ってもともとねワインが飲めなくて、カリフォルニアに引っ越してきたらどこに行ってもワインが出されてすごい困ったんですよね。でワイン飲めないのよねって言うと、え、カリフォルニアにいてワイン飲めないのって言われることがすごく多くて、それでまあなんていうのかな、社交的に少し飲めるようになるといいかなと思っていたら、まあ、健康にもいいっていうお話がねよくいろいろ出るじゃない、まあ、それで私の体質的にやっぱ白だなってまあ薄いのとかね、それで白だったら飲めるって、まあ、赤いのも美味しいのだったら飲めるみたいなね、まあ、そんな感じだったんですね、まあ、美味しいのっていうか渋みがないやつっていうことね、私が言ってるのは。まあ、そしたら彼女が、まあ、これねって出てきたのって、だからこれ絶対まさみが好きだと思うから持ってきたのって、いつも気に留めてきてくれてありがとうっていうことで、まあ、声をかけただけなんだけど、でワインをいただいて手にした時にびっくりして、これねこの間ね欲しいと思ったのって、だけどちょっと値段高いから考えとくって言ったのよねって。なぜなら赤にさ、そのぐらい50ドルぐらい出すんなら、まあいいんだけど、なんか白に50ドルはなってちょっと悩んだんだよねって言ったら、あ、そうだったの、もうそれならもう思いっきり延長してってことでいただきました。そこでね、まあ、こんな小さな引き寄せっていうのはもう当たり前に日常茶飯事で、でこういった、まあ、何でも思ったこととか欲しいなとかいいなと思ったことっていうのはやってくるって、まあ、それがね当たり前の生活スタイルになっていて、多くの人たちがこのぐらいのステージっていうのを求める人たちっていうのは、よくラジオを聞いたり、私のライトワールドにねいろんなところのアクセスがあるので、それを見たり、まあ、いろんなところのアクセスっていうのは SNS であったりブログ、ラジオ、その他もろもろってことなんだけど、そうすることによってみんな感性とか自分の持ってる感覚が変わってくると、もちろんバイブレーションが変わるわけね。そうすると求めてるものが、まあ、つながって、もちろん引き寄せられてくるっていうお話なんですね。だから小さな引き寄せってのは結構意外にね簡単に誰でもできるぐらい、まあ、毎日みんな聞いてね、自分の意識ってのをブラッシュアップしていくといいと思うのね。まあそんなところでね、今日皆さんにお話ししたいのは、なんていうのかな、先に来るもの を選ぶ習慣がある人たちは、先に来るものを選ぶのではなくて、自分が本当に求めているものを認識してっていうことなんですね。まあ、要はこういうことがありました。ついね、クリスマスの頃だったんだけども、まあ、知ってるね、若い子がいて、その若い子がね、就職口を探してたんですね。まあそういう子が 2,3 人いて、ポロってまあちょっとした立ち話の中から相談をいただくことも結構あって、でそれでまあ2つぐらいの仕事があってね。で1つはまあ彼女がやりたいこと、行きたい場所なわけですよね。でもう1つは、まあ、彼女にとってきっとベストだろうと思うとこなんですね。でも彼女が行きたいところって思ってる表面の部分で、その一つの、まあ、一の仕事の方が先にオファーっていうか来そうだよねって話だったんですね。でもその一のお仕事っていうのは給料がやっぱりある程度いいんだけど、まあ安いよねっていう感じだったんですね。でそれでなってくると、まあ、要はある程度だけど安いよねっていうのは、まあ、せいぜい15万から20万ぐらいなわけね。でも彼女がもう一つの仕事でね、選ぶっていうものがあって、でその仕事は厳しいかもしれない、無理かもしれないって。でもそこもなんていうのか、短期採用っていうのがあるから、短期採用か長く続けられる正社員かってもちろんなるわけよね。でその時にまあいろいろな話をしながら、正社員はいいけども長くそこに働いた時に、そこの給料がどのぐらい上がるのか、短期かもしれないけれどもここって短期であなたを見て必ず正社員にする可能性があると思うよっていう、まあ要は国レベルのお仕事だったのね。だからまずもう早く来るかもしれない、まあ、15万前後の給料のところは、まあ、ちょっと考えておいて確保して、できる限りその短期かもしれないけど国レベルの少しね給料のいいところを、そこをちょっと目指してみてって。なぜならどの位置であなたが仕事をしたいかなのっていう未来のお話をしてたんですね。そうすることによって、まあ、彼女は1の仕事よりも2の仕事、国レベルのお仕事っていうのを、そこに希望を持とうっていうふうに思ったんですよ。だから先に来たものが自分のチャンスではなくて、本当はどこに本物のチャンスが隠れているかっていうことを見れるようにしてねって言ったんですね。そうしたことで最終的に 2,3 ヶ月経った頃にはきっとあなたの良さっていうのが引き立ち、必ず向こうがあなたを正社員で取りたいって思ってくれる、そんな風にね過ごしていったらいいって話をしたら、まあ、つい本当に先日ね、最終的にまさみさん、あの仕事が2番目の仕事が本採用決定になったんです、もう信じられないけれども夢みたいなお話になりましたって言うんですね。でもうこれはねすごくやっぱ自信がなくて落ち込んでたその彼女にとって、ね、ちょうど本当にまだ5ヶ月くらい前の話ね。でそれで最終的に仕事が来たのが2ヶ月後で、それからまたさらに3ヶ月の間にはこの仕事が決定して、その前の彼女はまあある意味半年近く前、5ヶ月前はプー太郎さんなのね、全く仕事がなかったんですよ。でそんな中でね、こういうふうになって最終的に一番の仕事の給料よりももうほぼ8倍から10倍くらいの仕事の給料になったんですね。だから一番を安易に選ぶっていうのではなくて、自分の価値をしっかり見ること、そして先に来たものをとにかく得るのではなくて、先に来たものとどこかに何かが見え隠れしてないかっていうチャンスを見出すことを意識的に入れていてねっていうことが今回の良き結果になったんですね。このお話をシェアしようと思うときに、ある意味ね、多くの成功者さんっていうのは、物事を駒のように動かすのがすごい上手だったっていうのを私はいつも覚えてるんですね。で、私もよく時間管理っていう部分で、先に来たものを優先するのではなくて、これ少し動かしたら 相手にとって私にとってもいいかもなっていうもので、人ってプランっていうのを全く何もない時に早く決めたりすることもあるわけじゃない。で、ああこの人ダメなんだよね、すでにこれが入ってるんだって、もう先に来たものを最優先する癖っていうのが私たちにはあると思うのね。でもその癖をやめて、先に入ってるけれども、でもそれを動かしてうまく全て物事がフィットするといいなって、そのライフスタイルとそのマインドに慣れていくと、ものすごく綺麗にコマがどんどんはまっていくのね。そうすると1だけではなく、例えば10個のものが入ったとしたら1よりも10選べるわけじゃない。だからね、よく先にもこの予定が入ってるんですって、先に入ったものを優先しがちな人たちに、先に入ったものを優先するのは、予約を取らないレストランぐらいでね、 first come first serve っていう感じで、でもね、残り物には福があるっていうような感じで、いつでもどこでも私はチャンスっていうのがあると思っているのでね。だからこそ皆さんにね、先に来たものだけを重視するのではなくて、それをどうしたらフィットできるかっていうことを考えていき、そして後になって出てくるもの、やっぱりこれ取っとけばよかったっていうようなね、思いをするのではなく、やっぱり動かしてどっちも得ることができたみたいなね、そういうのであったり、仕事だったらどっちもってわけではないけれども、でもそこはね、ある意味自分の価値観を上げていくっていうことにものすごく大きく役立っていきます。なのでね、皆さん、先に来たものだけを見るっていうのは、目の前のことだけを処理するって、目の前のことがいっぱい、目の前のことでいっぱいってなりがちなのね。でも凛としてやっぱり今っていうところに地位をね添えて、そして先を見るってなってくると、わーって見渡すような景色とチャンスといいものがどれだけあるかっていうのを人は見失いがちだからこそ、ぜひその素敵な景色を見てもらいたいなと思います。目の前に来たっていうことは、目の前の足元だけしか見えてないのと、先にこんなに綺麗な世界が実はあったんだと思うことは、全く別世界の始まりだと思います。はい、では皆さんね、思いっきり自分の好きなことをどんどん引き寄せながら、そして選択もいい、なんていうのかな、チョイスっていうか、スマートな選択がね、どんどんできるような人になってもらえたらなっていう思います。 OK everyone, promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. そして追記で終わったはずなのにと思うよね。欲しいものってね、結構時空を超えてきたりするから、私もね、お店でこれどうしようかな、買おうかなって後で考えてからっていうものが、いきなり自分の部屋とかにポンってあったりした時、なんでこれ来たのみたいな時あったりするんだよね。買ってないのにと思ったりすると、いきなりやっぱりね、物事とか物にもね、意識があっていいなと思ったら、もう勝手に時空を超えて飛んでいきなり登場したりもするので、皆さん、魔法のような話だけど、 It happened for reasonAnd then, この世界は何でもありだと思います。 Thank you, everyone.